それでは今日も聖書のから神様の福音、良き知らせを聞きたいと思います。今年の桜とかさまざまな草木の花は、咲き始めも早く、一斉に、咲いてしまったように感じました。4月という時期は入学、また進学、就職など、新しいスタートの時でもあります。これから始まる新しい生活や出会いに心躍らせる方や、新しい環境に意欲を燃やしている方もたくさんいることと思います。私たち一人一人の人生にもさまざまな選択の時が訪れます。その選択には、自由意志が与えられていますが、その時々の選択の決断にはその人の人生を大きく左右すると言っても過言ではないと思います。選択というのを広辞苑で見てみると、まず第一に選ぶこと、選び出すこと、二として良いものを取り悪いものを捨てると、このようにありました。今日は、聖書の福音、良い知らせから永遠の命の選択ということについて覚えたいと思います。聖書は罪と滅びの死の中にいる人間がどのようにしたら救われるか、その救いの道を神様ご自身がご計画され、人間に示された唯一まことの書物であると思います。聖書は神の言葉として紀元前1300年頃から紀元後100年頃までの大体1400年以上の長い期間を費やして、40人以上のさまざまな記者によって書かれました。それにもかかわらず、その内容は人間の堕落と神の救いのご計画というテーマで、統一されています。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です、とこのように御言葉にありますように、神から息を吹き込まれ御霊の霊に導かれた記者によって、書かれた神ご自身の言葉であるということができます。聖書は皆さんご存知のように旧約聖書、この古い契約の39巻と新約聖書新しい契約、27巻からなっており、旧約聖書は、神の天地創造から人間の罪の歴史とキリストの誕生する前までの、イエス・キリストを待ち望む書であり、新約聖書は救い主イエス・キリストが誕生してから、世の終わりまでのイエス・キリストを明かした書であると言えると思います。聖書は旧約・新約を全巻を通して救い主イエス・キリストを知らせるためであり、永遠の命に至る書であるということが言えると思います。聖書は私たち人間が罪を犯して、神様から離れて霊的に死んだものとなった時以来、神様は人間を罪の中から救う道を備えてくださり、その救いのご計画を聖書によって示してくださいました。イエス・キリストは私たち一人一人の罪を、私たちの代わりに負ってくださり、十字架にかかり血の代価を払って、私たちをあがなってくださった方でもあり、私たちを神の前に全く罪のない正しいものと認めてくださるために死から復活された唯一の救い主であられます。私たちはこのイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるときに、神様が備えてくださった救いを恵みとして無代価で受け取ることができます。今日は聖書から2つの選択ということについて考えたいと思います。聖書には神の国とこの世の2つの世界が存在すると言っています。この世は、神様が創造され、今私たちが住んでいるこの世界のことであり、有限の場所であります。それに対して神の国は永遠の命が与えられて、神様と共に永遠に生きることのできる場所であります。 私たちはこの世から神の国に入るためには、聖書では次のように記されています。聖書を見たいと思います。ヨハネの福音書3章の3節。新約聖書3版では176ページ、17年度版では179ページになります。ヨハネの福音書3章の3節。イエスは答えられた。まことにまことにあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。とこのようにあります。まあ、新しく生まれる新生とは罪の中にある私たち人間は神様から離れ、まあ、霊的に死んでおり、救いの呼びかけを受けて応答することができないので、聖霊が主体的に働いて、まあ、罪人を霊的に新しく生まれ変わらせて、その心に神の命の原則を与えてくださり、まあ、心の支配原理を強いものとすることであり、まあ、これは聖霊なる神の働きであり、まあ、人の意識の下で起こるものであります。神の国は神様の支配するところであり、キリストは神の国の福音を述べ伝えましたが、それは人間を罪と死の支配から救い出して、神のご支配のもとに置くためでありました。神の国はキリストによってもたらされましたが、この世の終わりに完成すると聖書で約束されています。神の国に入ることは永遠の命を得ることでもあります。そしてこの世に住むことは、永遠の滅びの道を歩むことであり、永遠の死を意味しています。ここで永遠の命と永遠の死のどちらを選ぶかを聖書の御言葉から覚えたいと思います。マタイの福音書には、狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんと細いことでしょう。そしてそれを見出すものはわずかです。このイエス様の御言葉から私たちの人生には2つの生き方の選択があることが分かります。狭い門から入るか、広い門を通るかのどちらかということになります。これはまた命に至る門か滅びに至る門かとも考えることができます。皆さんはどちらの門を通りたいと思われるでしょうか。もちろん命に至る門の方が良いに決まっています。しかし実際にはこの常識が当てはまりません。まあ、滅びに至る門は御言葉にあるように門は大きく、その道は広いからであります。そしてそこから入っていくものが多いのですとあります。この門は大きいとありますが、それは求めるままに簡単に得ることができることを意味していると思います。言い換えれば、自我という欲望のままに生きるということになります。そしてその道は広いとあるように、まあ、スピード感も速く、どんどん時は過ぎていきます。時代の変化は激しく、人々はそれを進歩と錯覚してしまいます。さらにその門は広い門から入っていくものが多いとありますが、これは仲間が大勢いるということでもあります。そしてそこにはさまざまな生き方が生まれてきます。それは一見自由のようですが、いつの間にか真理から離れた生き方になってしまいます。その結果は平安のない滅びへの歩みとなってしまいます。もう一つは狭い門から入る道です。まあ、狭い門から入りなさい。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれですとこのようにありますけれども、まあ、ここで言っている狭さは神様の清さを示していると言われています。命に至る門は小さいとありますが、この門は一人一人が自分自身で信仰を持って選択して入る道であります。私たち人間は神様によって作られたものですが、 その神様から離れてしまったことによって、まあ、全ての人は神様の前にあって罪人であります。この罪から許され、罪から清められなければ、この命に至る門に入ることはできないのであります。しかし神様は次のようにも約束されています。ヨハネの手紙第1には、もし自分には罪がないと言うなら、私たちは自分自身を欺いており、私たちのうちに真理はありません。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。とこのように、罪の許しと罪からの、まあ、清めを神様は約束してくださっています。それでは命に至る者の命とはどんな命でしょうか。その命とは、まあ、神様の前に自分の罪を悔い改め、イエス様の十字架の死と復活を信じる者に与えられる永遠の命のことであります。この命を自分の魂に移すとき、まあ、私たちの人格は聖霊の神によって変えられていきます。平和を愛し、清さを保ち、優しさに満ちた人間性が神様によって新しく作られていくのであります。この命に至る門は、私たち一人一人が自らの意思で選択して入らなければなりません。カルトや集団催眠のように集団で入るのでは決してありません。この真理を得るためには、一人で神様の前に立つ勇気と謙虚さを持つことが必要なのであります。ここにもう一つ大切なイエス様の御言葉があります。ヨハネの福音書には、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父のもとに行くことはできません。まあ、ここでイエス様は、道についての哲学を語っているのではなく、まあ、イエス様ご自身が道であると言われています。私たち人間は繁栄を求めて通称の道、シルク道路を開き、心の平穏を求めて巡礼の道を作ってきました。また人類はいつも真実なものを求めてきたものでもあります。この誠の自由と平和が真理からもたらせることを知っていたからではないでしょうか。そのために論争して暴力を振るい愚かな戦争まで繰り返してきたのがこの世界の歴史であります、まあ、そして人類はいつしか永遠の命を求めるようになりました。しかし死後の世界にもに誰もが、まあ、確信できる答えを得ることはできないでいるのであります。これに対してイエス様はご自身が道であり真理であり命であるとこのように宣言されました。この一種イエス・キリストご自身が天に至る道でありイエス・キリストを自分の救い主として信じ受け入れるときに救われるのであります。そしてこのイエス様を通してでなければ誰一人として天の父のもとに来ることはありません。この父なる神に至る道はキリストを通してであり、キリスト以外に方法はありません。そしてイエス様は真理であります。主は単に真理を教えることでお方ではありません。イエス様ご自身が真理そのものであるのであります。キリストイエスは命であります。主は霊的命と永遠の命の源泉でもあられます。主イエスを受け入れるため人には、この永遠の命が神様によって与えられます。まあ、主ご自身が命そのものであるからであります。そしてイエス様を自分の救い主として信じることができるのは、この地上に生かされている期間だけなのであります。 そしてその期間がいつまで続くかは神様しか分かりません。どうかこのイエス・キリストの十字架の死と復活を心から信じ、自分の救い主として信じ受け入れられる決断をされて、この永遠の命を選択されて、約束の天の御国をご自分のものとされるようお勧めして終わります。